はい、それでは、コリント第2の4章を開いてください。第2コリントの4章になります。で、午後に1節ずつ見ていきますが、今朝は最後の節ですね、この18節に注目し、実はね、もうちょっといろいろ見るんですけれども、18節をね、読みたいと思います。私たちは見えるものによってで、ごめんなさい、もう一回ね。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです、ということで、目に見えないものに目を留めるということ、ですね、このことを今日は見て、いきます。4章は、私たちは落胆することがありませんというこのパウロとその同路者であるテモテですねの言葉から始まりですね、そして、後ろの方で16節に、ですから私たちは落胆しませんと、こう終わりのところにも話しているわけなんです。というのは、目に見えるところに従えば落胆するような状況であったからなんです。コリントの第二の手紙はこの苦難から始まりました。苦しみの時に神の慰めが満ちるということを覚えてますか？アジアにおける苦難ですね。彼はもう死を覚悟したほどのこの苦しみであったわけですけれども、ということで、この目に見えるところは落胆することでいっぱいなんですけれども、それらは一時的で、目に見えないことは永遠に続くのだということがここでの箇所であります。で、目に見えるものが具体的に何であったかをパウロはこの4章で書いていまして、8節9節をちょっとお読みしますね。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まることはありません。迫害されますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません、とこうあります。で、目に見えるところでは四方八方から苦しめられる、途方に暮れている、迫害されている、倒れているという状況なわけなんです。で、この四方八方から苦しめられているということなんですけれども、このパウロがどういうところを具体的に通ったのかを彼は、第二コリントの後ろの方で明かしているんですね。ちょっと読んでみましょう。11章の23節以降ですね。23節以降です。彼らはキリストのしもべですが、私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうです。牢苦したことはずっと多く、牢に入れられたこともずっと多く、鞭打たれたことははるかに多く、死に直面したこともたびたびありました。もうこれだけでもね、もう四方八方からの苦しみだと思いますが、さらに、ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、ここは使徒の働きの中に出てますよね、このローマ人に打たれたことと石で打たれたことね。そして難戦したことが、これも書いてありますね、3度あって、一昼夜会場を漂ったこともありますと。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、会場の難、偽兄弟による難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さの中に裸でいたこともありました、なんですね。さらにね、28節の他にもいろいろなことがありますが、さらに、日々私に重荷となっているすべての教会への心遣いがありますということで、四方八方から苦しめられているということですね。自分の苦しみというものがどういうものかということを考えればですね、もうパウロがどういうところを通ったのかということが本当によくわかります。しかし、これ、ごめんなさい、これらが目に見えることだったんですが、 結果的に窮することはないと。でこれは目に見えないものに目を留めていたことによってキリストの命が働いて窮することがなかった。で次に途方に暮れますと書いてありましたね。途方に暮れるっていうのは、まあ文字通りで、もう次にどうすればよいかがさっぱりわからなくなっている、自分にはもう何もできないような状況で、何かをすると全てが悪い方向に進むということも明らかになっているような状況です。新たに何かする気が起こらない、なぜかといったらしたら何かまた状況が悪くなる、まあ、こういうことを経験したことあると思います。しかし彼は行き詰まることはないということなんですね。で次に迫害であります。まあ、彼はもう本当に福音を述べ伝え始めた時から数々の迫害に遭っていて、ユダヤ人からの迫害もあるし、ローマ人からの迫害もありますね。でエペソではこのアルテミスの神殿の銀細工人からあの騒動がありましたが、まあ、彼にとって辛かったのはですね、まあ、これらの迫害もさることながら、まあ、ユダヤ人の信者たちからの冷遇があったかもしれませんですね。このエルサレムに行けば彼は恐れられてしまった、そしてこの異邦人に対して福音を伝えているので、こう律法を大事にするユダヤ人たちからはですね、まあ本当にこう疑いの目で見られてしまっていたわけです。で彼が異邦人にこの献金を募ってですね、貧しいユダヤ の兄弟たちのためにこの、まあ、多くの、ね、お金を、ね、持っていったわけなんです。でそこでですね、ユダヤ人たちまだね、立法に熱心だからイエス様を信じても、ね、あなたがね、こう立法をないがしろにしてるんじゃないんだということを示すために、この宮の中での、ね、儀式ね、これをやっていきなさいと言ってやったところ、こう異邦人を中に連れてきた仲間の、このユダヤ人なのにこう一緒に行った人たちはですね、異邦人を連れてったとこう言った人がいて、もう大騒動になって彼は死にかけるほどでやったんですね、引っ張られてね。でその時にじゃあユダヤ人の信者たち、エルサレムにいる兄弟たちは何もしてないんですよね。この記録されてない使徒の働きの中に助けようとするような気配が全くないわけなんです。でこのように、こう助けられなかった。あとはパウロが、この皇帝ネロによって、この死刑判決が出るかもしれないような状況の時にですね、第二手元に書いてありますけれども、仲間のね、同労者たちがね、見捨てたっていうことはね、書いてあります。誰も支持してくれなかった、みんな見捨ててしまったと。しかし主は共におられたということが書いてありまして、同労者はやっぱりこの圧迫の中で捨ててしまう。だから迫害のみならず、その迫害、を受けている時に、まあ、共にいなかったっていう問題がね、信者の中にあった、まあ、これ辛かったと思います。しかし見捨てられることはないと彼はここで言ってるんですね。で次に最後、倒されますと、まあ、これ落胆するっていう言い方でいいと思いますね。落胆すること多いでしょ。で自分の信頼している人が離れていくような時、自分の友だと思っている人が自分に反対するとか、しかしそれでも倒れてもですね、滅びることはないと。だから目に見えるところに従えば押し潰されてしまうはずなのに、滅びることはないってこう言ってるわけなんですね。これがもうずっとね、続いていくんですよ。で目に見えるところに従うと、今度ね16節を見るとですね、4章の体が衰えているっていうことが書いてます。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされていますと。パウロは石打ちに遭いました。鞭を打たれ、旅における難があって、心身において傷を受けていたと思います。で彼が体に傷を負っているというのはガラテヤ書を見ると分かるんですが、最後に6章の17節に、私はこの身にイエスの焼印を帯びているのですからと。焼印というのはこの奴隷にですね、この印をつけるわけですけれども、まあ、文字通り焼印を押されていたのかどうか分かんないですけど、鞭打たれてね、傷ついているということはもう明らかだと思いますね。 そしてあとはガラテヤの人たちがですね、パウロを見てですね、自分の目をえぐり出したいほど私のことを本当に愛していた、愛情を持っていたということを話していますから、目が悪かったんですよね。で、このように外なる人は衰えて、いた。これが目に見えるところで、目に見えないところではこの日々新たにされていたっていうんですね。で、目に見えていないものをですね、こう見つめているので、パウロは17節ではこう言ってます。私たちのひとときの軽い苦難はそれとは比べ物にならないほどの重い永遠の栄光を私たちにもたらすのですと。だから苦難がこの目に見えるところに従うとあるんですけれども、ひとときなんだっていうことがとっても大事ですね。ひとときなんだ。で、どうしても私たちは試練を受けると苦しみに遭うとですね、これがずっと続くんではないかっていうふうな気持ちになってしまいますね。もう本当ちょっと体が傷んでるとかしただけでもですね、これがずっと続いてしまうんではないかとか、こう思ってしまう、本当苦しみがあると。だけども聖書で一貫しているのは、試練は終わりがあるんだっていうことをですね、教えています。例えばスミルナの教会は激しい迫害を受けていたんですが、10日の間苦しみに遭うと。10日なんですね。だから11日からはないんですよ。10日っていうのはおそらくはこの試される期間としての10日っていうことをイエス様おっしゃってるんですが、けれども同時にですね、その試されるっていうことが、このずっと続くわけではないんだということを教えているわけなんです。で、一時期、目に見えることは、この一時期っていう言葉がですね、本当にこの苦しいものがあるこの命っていうのは一時期なんだっていうことをね、聖書はね、本当に何度も何度も教えています。ヤコブの4章14節で、あなた方には明日のことは分かりません。あなた方の命とはどのようなものでしょうか。あなた方はしばらくの間現れてそれで消えてしまう塵ですと言って、モーセも詩編の90編でこう言ってますね。4節から、誠にあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのほどです。あなたが押し流すと人は眠りに落ちます。朝には草のように消えています。朝花を咲かせても移ろい、夕べにはしおれて枯れていますと。これほど人間の命は儚いものなんだと、一時的なものなんだということ。そして今度は重い栄光とここで比べてるんですね。この比べるっていう言葉がとても大事で、天秤にかけるわけなんですよ。で、パウロの苦しみを思えばそれがいかに重いかってことを思うでしょ。重いじゃないですか。先ほど読んだところですよね。けれどもなんで今軽いというふうに言っているのかと言いますと、比べているのが、天秤にかけているのが重い栄光なんですね。永遠の栄光なんです。だから私たちにとってもう本当に、例えば、この 100キロのね、荷物を運ばなければいけないって言ったら相当の辛いことだと思うんですけれども、天秤にかけたら神様の重い栄光の方は1トンのねものがあったら、この天秤だったらもう確実にこっちは軽くなるわけですよ。こう簡単に上がっちゃうわけですよね。その力によって人が支えられていくんだよっていうことなんですね。で、こうやって比べていくっていうことをイエス様も行われています。マルコの8章の36節に、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうかと。だからつまり永遠の命が大事であってですね、この全世界を手に入れてもそれでもう本当に意味がないでしょって話をしてます。そして迫害を受けた時にはイエス様はこう言われました。喜びなさい、大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから、あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのですと。そしてロマ書でパウロが8章の18節で、今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。取るに足りないっていい日本語ですね。英語だと簡単に nothing って書いてますね。nothing、 何でもない、ゼロ、無ぐらいなんだと。これが、栄光に比べたらとこのように、この言ってるわけですね。 なのでね、そこまで読んで分かりますよね。18節でこの本文ですね、先ほど読んだ。私たちは 目に見えるものではなく、目に見えないものに、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからですという結論になるんですよ。目を留めるという言葉大事ですね。見ないという意味ではありません。キリスト者は目に見えるものを、この何て言うかな、ちょうど何て言うの、この日本語でね調べたんだけど適切じゃないかもしれないな。頭隠して何か尻隠さずっていう、それでいいんですか？ちょっと違うよね。いいのかな、それで。だから結局現状を見ないでいるですね。英語だとさ、なんかラクダがなんか砂の中に頭突っ込んでいるような、なんかダチョウか、ラクダじゃない、ダチョウだね。でそういう表現がありますけれども、このもう私は見ませんということではないわけなんですよね。それ目に留めるっていう言葉が大事で、目に見えるんだけれども、見てるんだけどそこに肯定しないっていうのは、こだわらない、そこに留めておかない。で世にあるものは必ず私たちを押しつぶしてしまいます。まあ、罪から来てますからね。で悪魔が働いてるから必ず押しつぶしてしまうけれども、そこに留めることをしないというね。でこれがとても大事で、そしてこれは一時的なんだということを言ってるわけです。天地は過ぎ去るとイエス様は言われました。どうしてもね、長く続くっていうふうに思っちゃうんですよね。でもね、一時的なんですよ。全ていろんなものが一時的です。わずかの間です。その自分の幸せもわずかだし、健康もずっと続くっていうことではないし、そして、今この悲しみがある、でこれをね、将来の命があるんだっていうことをこう思えばですね、本当に、報いがあるわけなんです。で見えないものに目を留めていくと、こっちですね、私たちがするのは、このちらっとこの永遠の報いを見ていくのではなくて、止めていく、目に留めていくっていうことなんです。これを見続けて意識的に見ていくということ、こちらが非常に大事になります。でこれね、信仰によってじゃないと、私目に見えないんだからですね、このわからない、でも霊的な存在が、目に見えない存在があるということが、この聖書を見ると明確なわけです。もちろん神ご自身は霊ですから見えない方ですし、そして他に、この神の子らとも呼ばれてますけれども、この天使の存在があります。神に仕えている天使もいるし、そして神に反抗している悪霊どもですね、このサタンですね、悪魔も、まあ、存在していてですね、でこの目に見えない世界が目に見える世界と同時に存在していて、目に見えない世界の方は時空を超えているということをね、私たちは知る必要があるわけなんです。でこれ本当に聖書読まないとね、わからないじゃないですか。例えばダニエル書なんですけれども、ダニエルが祈っていた時にですね、この天使が使わされたんですが、ガブリエルなんですよ。でガブリエルが伝えて、このダニエル書の8章に書いてます、ギリシャの戦いですね、争い回しいものについての予言を伝えてですね、そして9章も確かガブリエルですね、70章において、でこの油注がれたものが断たれるっていう、そして、ですね、これ70章定められているっていう話ですよね。これもガブリエルがやりました。でこれが、ダニエルに与えたのが、だいたいあれですね、この紀元前の530年何年かですよですね、なんですけれども、この新約聖書に入りますとですね、ルカによる福音書で ザカリアがですね、ザカリアですね、バプテスマのヨハネのお父さんのところに、このザカリ、ヨハネが生まれるよっていうことを名付けなさいって言ってですね、現れたのがガブリエルなんですよ。そしてちょっとしてから、今度はマリア自身にね、このイエス様を身ごもるんだということを伝えたのもガブリエルなんですよ、ね、だから530年以上のねブランクがあるんですけれども、ガブリエルにとってはお茶の子さいさいなんですね、くらい このでとあの場所はですね、バビロンですから、あとはペルシャのところですよね、かなり離れてますね、このイスラエルとエルサレムとね、けれどもそんなのもお茶の子さいさいですよ。ということで目に見えない、この世界が同時に存在していて、こちらの方に私たちは目を留めるということを知っている。でこういう能力が与えられている、この賜物が与えられている預言者もいました。エリシャがやっぱり典型ですけれども、アラムの軍がこのエリシャの家を包囲したんです。まあいきさつはですね、アラム、今のシリアですね、がたびたびイスラエルを攻めに来るんですけれども、エリシャがですね、王に、イスラエルの王に、ここのところにね来るから、シリアがアラムがね、待ち伏せしておきなさいと言ってですね、もう全部、情報をですね、こう伝えていったんですね。すごいね、神様ね。今ちょっと話ずれますけれども、軍事専門家がですね、あれだけウクライナにロシアが来て、一気にね、こう2日3日でね、制圧するはずだったのにできなかったって、何なんだろうなって言って、今もね、どんどんこの落とされてるんですよ。噂ですけれども、噂じゃないな、これは NATO はね、あそこに行かないとは言ってるんですが、この探知するですね、そしてこっち撃つ、そのそっちの武器はね与えてるんじゃないかと言われてますですね。あとアメリカはもうリアルタイムで情報を与えてね、完全にこの今回バイデンさんとブリンケンさんが言ったことってのは全部その通り、全部っていうかほとんどその通りになって、ね、本当は他の専門家は進行しないだろうとか言ってたんだけども、進行するって言ってたでしょ、その通りになった。なんでかって言ったらインテリジェンスがあるからですよ、ね。でもそれは物理的なインテリジェンスです、物理的な武器です。しかしけれどもエリシャはですね、御霊によって全部この見えていた。だからシリアのこのアラムの王はですね、ここでスパイがいるっていうふうに側近たちに話したんですよ。そしたらそうじゃないんですと、エリシャという預言者がいて、イスラエルにはあなたが奥様と、ね、ベッドの中でどういう会話をしてるかも全部聞いちゃってるんですと。そこで、ものすごい精鋭部隊のこの大軍をですね、何にも武器を持ってないエリシャのところに連れてってですね、送って、そして包囲したんです。で朝ですね、朝早く、水汲みに行くのかな、これ外に出てですね、これ若者がこのしもべがですね行ったら、包囲されてるのを見て、もう終わりだってこう言ったんです。もう終わりだって、ああどうしましょうってこう言ったら、逆にね、ああかわいそうだな、この若者はかわいそうだな、主を見せてあげてください、今どうなってるか。そしたらそのアラムの軍を取り囲んでいる、軍を取り囲んでいる火の戦車、火の軍勢、天使の軍勢がいたわけなんですよ。でこのように目に見えないこの世界をこの見えるようにエリシャはしてもらっていたわけなんです。私たちもね、こっちに目を留める。だから信仰とは一体何かって言ったら、ヘブルの11章の1節に、目に見えないものを確信させるものだとこう言っています。でこれによって落胆を私はしませんと言っていたんですね。落胆はしない、苦しみの中でも耐え抜く力を与えていったんです。信仰をフルに働かせる、信仰を十分に働かせる必要がありますね。前も話したと思いますけど、チャック・スミスはですね、ラブっていうね、愛っていう本をだけではなく、フェイス、信仰という題名の本も書いてますが、そこで自分の孫のことを話してますでね、小学生ぐらいだったもね、まだひげが生えてないのに、はこうひげ剃りでね剃っていくんですよ。なんでかって言ったら、中学校あたりになったらね、中学生あたりになったら、生えてくるっていうのは知ってるからね、生えるっていうのを信じて剃ってるわけです。で信じる行為って、こういうなんていうかな、なんか変、お前まずいんじゃないのってね、ちょっと頭狂っちゃったんじゃないのっていうぐらいの、そういう行為が必要なんですね。本当に大変な時にね、 それでも私は神がここでおられて良いことをしておられるということを信じますとですね、その信じるんですね。この4章のところにも14節ですね、私は信じています、それゆえ語りますと、この信仰の例が必要なんですね。信じます、そして語ります。でそれによって苦しみを耐え抜く力が与えられる。先ほど見ましたですね、倒れてもあの急なんだっけ滅びなことはないと、主よ八方から苦しめられても窮することはないと、ね、ということであります。苦しみの向こうにある永遠の神を見ていく必要があります。モーセもそうでした。なんで、エジプトの富栄光ですね、彼はファラオの息子養子になっていたからにもかかわらず彼は出ていったんですね。ヘブルの11章の24節以降に書いてあります。信仰によってモーセは成人した時にファラオの娘の息子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみにふけるよりもむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのように受ける恥ずかしめをエジプトの宝に勝る大きな富と考えました。それは与えられる報いから目を離さなかったからでしたということです。ですね。比べていきました。永遠の富をですね、そこから目を離さないでいたゆえに、その民と共に苦しむことを甘んじて受けていったということであります。苦しむんです。苦しみませんというのは異端の教えです。苦しんでるのは罪のせいですというのも異端の教えです。そうではありません。苦しむんです。しかし窮することはないよ。これがクリスチャンです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして私たちに希望を与えてくださり感謝いたします。希望は目に見えないから望んでいるのであってとパウロは言っていますが、本当に主よ、私たちが信仰をフルに働かせて希望に満ちることができるように助けてください。その間に私たちのうちに品性も培われていくと約束されています。キリストの似姿へと変えられていきます。それがあなたの御心です。私たちは悩みますが、しかし敬虔な悩みをあなたが与えてくださっていることを感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。